Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー。学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りします。
ラディオキャムネット。
どうも、田口です。皆様いかがお過ごしでしょうか。僕は今風邪を抱えていて、もうピークは過ぎたかなと思うんですが、普通にきついです。風邪をひいたのと前後して気温がマイナスに下がったりして、今から考えてみたら多分寒くて風邪をひいたんですね。さて、今月も皆様からのお便りから。千葉県野田市会社員のシュザさん、いつも応援しております。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。岐阜県伊比郡って読むんでしょうね。公務員の健康パパさん、楽しく拝見させてもらっています。ありがとうございます。見ていただいてるというと写真の方ですかね。もうすぐ日本に帰るので、それから先は日本の写真です。大阪府、これは寝屋川市って読むんですかね。定年退職の HF さん、楽しい、いいですね。僕がよく使う言葉が普通に楽しいなんですが、普通以上の楽しさって普通にありません。大阪府堺市会社員のピドンさん、いつも楽しみです。ありがとうございます。僕も毎月ラジオの録音を楽しみにしています。千葉県松戸市のリン丸さん、会社員の方ですね。いつも拝聴しています。これからもより良いラジオを聴けることを期待しています。ありがとうございます。ご期待に添えるよう頑張らさせていただきます。愛知県名古屋市自営業のジンさん、新発見があるので毎回楽しみです。そうなんですね。でも新発見っていいですよね。ただ考えてみたら新発見をしたくないという人も多々いるみたいですね。多分うっかり新発見をしちゃうと現状維持ができなくなるからかなと思います。静岡県掛川市って読むんですかね。主婦の MAM さん、ラジオを聞くこともなく今まで全く存在を知りませんでしたが、時々聞きに行こうと思います。私のように遅くてもこれからもっといろんな方に知っていた聞いていただけたらいいですね。失礼。応援しています。ありがとうございます。僕は思うんですけど、遅くても早くてもそこにたどり着ければそれでいいんじゃないですかね。というか僕なんかはどれだけ遅くてもいつも結構早く着いたな、ラッキーだったなという感じです。さて、今月は、退職というタイトルでお送りしたいと思います。 僕は教師になりたいと思ってなったわけじゃないので、特に教師という職を辞することには未練がありません。というか、そもそも仕事というのは生活の手段と捉えているので、教職に限らずそれがどういう職であっても辞すことには未練がないと言えるんじゃないかと思います。じゃあなぜ教師になったのかというと、実はカナダの公立高校の教師って夏休みが2ヶ月あって、加えて春休みと冬休みが2週間ずつあるので、これだけでも3ヶ月の休みで年間4分の1しか働かなくていいんですね。そしてこれに週末とか祝日とかを加えると、なんと実際に学校で働いているのは年間180日で、1年は確か365日でしたっけ。実質1年の半分しか働いていないということになります。生活の手段、つまりいかにして効率的に生活のための時間と費用を賄うかという点においては、ちょっとこれ以上の職はないかなというものだったんですね。僕は商社時代に教師の人たちと夏にゴルフをする機会があって、夏休みって2ヶ月あるんですか？で、その間仕事は全くないという会話をして、今から思えばその時ですね、教師になろうかなと思ったのは。でも教師という仕事を真面目に捉えていなかったかというと、逆にそういうふうに見られたら嫌だなという心理が働いてでしょうね。自分で言うのもなんですが、普通に恥じることのない時間と労力を注いだつもりです。でも、いくら時間と労力を注いでも、真っ当な教育論というのがないと無意味ですね。そして、公立教師というのは、州というか国の意向を汲んで教育をさせてもらっているので、もらっている立場なので、そこら辺との折り合いもあったりします。でもまあ、そこはカナダも先進国なので、そう無茶なことは言いませんね。というか、それどころか僕の教育論と根本的には同じかなと考えていました。その教育論の根本というのは、教師はファシリテーターでありティーチャーではないということかなと思っています。ティーチャーというのは昔風の教師ということですかね。つまり講義をしてノートを取らせて、あまり意味のなさそうな、でも時間と労力のかかる課題やレポートをさせて、これまた全然公平さや正当さに欠けた試験で評価をするというのがそれかなと思います。対してファシリテーターというのはあまり聞き慣れない言葉かなと思うんですが、北米では結構使われている言葉で、要はタレントさんのマネージャーのようなものですかね。マネージャーさんがタレントさんがその才能や資質を存分に活かせるようにタレントさんをマネジメント管理するように、ファシリテーターとしての教師は生徒さんがその才能や資質を存分に活かせるように、それに応じた課題を与え、課題の成就云々ではなくて、あくまで彼らの人間あるいは社会人としての長期的成長を念頭に置いたプログラムを組むという感じかなと捉えています。なぜこういうことをダラダラと言っているかというと、実は僕が仕事を辞めようと考えたのは、僕と学校側というのは教頭先生とか校長先生とかそういう人たちですね、のこの教育論の相違からなんですね。そしてその教育論の相違の対象となったのは僕の写真のクラスだったんですが、僕は生徒さんたちに基本写真をブルーアワーやゴールデンアワーといった時間帯に撮ってもらいたくて、そういう時間帯というのは日の出と日の入りのあたりなんですね。もちろん授業はそういう時間帯にないので、写真は授業中には撮らないということにしたんです。なぜブルーアワーやゴールデンアワーかというと、まあその時間帯が一番綺麗な写真が撮れるんですが、そうするとそういう時間帯以外で写真を撮る方が課題としてはよりチャレンジングでいいじゃないか かという見方もありますが、例えば僕なんかはブルーアワーやゴールデンアワー以外の時間帯じゃ写真を撮らないんですね。あまりにも難しくて全然面白くないから。それでついでに、これも僕のしていることでもあるんですが、せっかくそういう時間帯に撮るんだったら綺麗なところに行って撮ろうじゃないかと。じゃあ授業中は何をするのかというと、僕が提案したのは他の科目の勉強なんですね。まあつまり自習時間ですね。これもまた僕もそうなんですが、ブルーアワーやゴールデンアワーにどこかに行って写真を撮るというのは、他のいろいろなことがきちんと片付いていないと落ち着いてできないことなんですね。まずできる生徒さんたちの話からすると、彼らは勉強の時間なんていうのはいくらあっても足りないぐらいですから、まあ効率よく僕のクラスを利用していろいろな勉強を片付けます。もちろんみんながみんなできる生徒さんたちではありませんから、写真を撮りに行くという口実で適当にあたりをたむろしたり、机に座ってゲームをしたり SNS をしたりという生徒さんたちも多数います。でも極論を言えば、僕はそれで上等だと考えていたし、そういう生徒さんたち、そういうふうに生徒さんたちにも言っていたんですね。失礼。ゲームも SNS も勉強と同じく時間と労力のかかるものだし、僕なんかからしたら今日は学校でたくさん勉強したから写真を撮りに行こうというのと、ゲームをたくさんしたから写真を撮りに行こうというのと特に別扱いはしていないんだねと。じゃあ僕は何をするのかというと、写真を撮ってきた生徒さんたちと写真の評論をしたり、先生この撮り方はこのセッティングでいいんですかねとかいうことを個々人とするんですが、まあ普通に暇じゃありません。まあこれで長年丸く収まっていて、というか生徒さんたちは親御さんたちからは結構な評価を受けていたんですが、もちろんこういうのは普通の人たちが考えるクラスからしたら変わっていますから、まあ誰か力のある人たちが守ってくれないとしょうもない中傷を受けたりすることが往々としてあったりするんですね。僕の場合はこのプログラムを立ち上げ、プログラムの立ち上げにあたって当時の校長先生が大絶賛してくれて、僕のアイディアにですね、彼女もその内容の組み立てに加わってスタートを切ったものだったんですね。そういう背景から彼女の在籍中はもちろん、次の校長先生も同じようなタイプの方にとらわれない人で、そうですね、数年前ぐらいまでは全然問題なくクラスを続けてきたんですが、先月僕の写真のクラスの内容を変えるように言われたんですね。それでその内容というのが、これまたクラス時間内で完結するように講義をしてノートを取らせて、あまり意味のなさそうな、でも時間と労力のかかる課題やレポートをさせて、これまた全然公平さや正当さに欠けた試験で評価をするといったものだったんですね。以前からそういう節はあったんですが、今回ほどはっきりと言われたのは初めてで、変えてもいいけど、言われるように変えたら僕の教えたいこととは真逆のことを教えることになっちゃうなと思って、じゃあもうやめちゃおうかなといった感じになっちゃったんですね。もちろん他にも要因はたくさんあったので、こういうのをトリガーって言うんだなと他人事のように感心しました。年金生活まで1年半と考え始めて、しかもその準備を始めたら、やっぱり火がついたら止まらないものなんですね。ただ健康さんなんかは出家ができると判断したらすぐに出家しなさいと言っているので、意味軸も健康さんの教えに沿うような形となりました。今月も最後までお付き合いいただきありがとうございました。来月の録音は日本からです。場所も境遇もガラッと変わるんですが、録音の内容は僕と同じで 変わりはないかなと思います。それではまた来月お元気で。
Radio Kamne.
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所。日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー。学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りしました。
Radio Cabinet.
You know, baby, you've got too many choices.
Now
we know everything.
So
check it anytime.
Whenever
you want, listen, we are always welcome to.
Ooh, welcome to Kamne. Ooh, welcome to Kamne. Yeah.